77.1 Rainbow FM。
皆様お待たせいたしました。ミカのフラワーシネマ、まもなく開演でございます。お席についてお待ちください。ミカのフラワーシネマ、ミカのフラワーシネマ。FM いさはや、ミカのフラワーシネマ。改めまして、こんばんは。シネマナビゲーターの辻ミカです。5月29日、花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて早速なんですが、先週から始まりました新コーナープレミアムシネマ、シネマでご紹介しましたアメリカンニューシネマや映画明日に向かって撃てにですね、たくさんのメッセージをいただいたんですよ。本当嬉しいです。ありがとうございます。今日は皆さんからいただきました素敵なメッセージを早速ご紹介していきたいと思います。長崎市にお住まいの男性、ラジオネームタウンホッパーさん。明日に向かって撃て、現代より日本語題名が秀逸な代表作の一つですね。雨に濡れてもバックにポール・ニューマンとキャサリン・ロスが自転車で二人乗りするシーンに憧れて、中学の頃友達の彼女を自転車に乗せて二人乗りした甘酸っぱい思い出があります。愛おしく思いながらも越えられない一線のもどかしさ、10代の男の子の悶々とした心情が映画とシンクロして忘れぬシーンとなりました。これと卒業で私は永遠のキャサリン・ロスのファンとなりましたといただきました。あのシーン本当に素敵ですよね。つかの間の幸せな時間にビリー・ジョー・トーマスの歌声がなんとも素敵なシチュエーションでこう流れたりして、まあ自分の思い出と重なる映画の名シーンっていつまでも心に残りますよね。いや本当に素敵ですね。なんかこう読みながらドキドキしちゃいました。タウンホッパーさん、素敵な思い出メッセージどうもありがとうございました。続いては東京都町田市にお住まいの男性の方、ラジオネーム剣持ひかるさんからいただきました。強盗なのに無実の人を殺さずお人よしでドジだけどかっこいい、これほど魅力的な主人公ってなかなかいませんよね。最後も素悲壮感ではなく清々しかったです。まあ、本当にそうですよね。ブッチとサンダンス、なんかこう人間味のあるかっこよさが本当のかっこよさなのかなって、こう自分の中のかっこよさがこの映画を見てから変わったような気がします。まあ、ヒカルさんが言う通り最後まで清々しくてかっこいいお二人でしたよね。メッセージどうもありがとうございました。続いては東京都にお住まいの女性の方、ラジオネームレイコさんからいただきました。ポール・ニューマン永遠の恋人です。明日に向かって撃てはひたすらポールの表情とか声を追ってその後も何度も繰り返してみました。その流れでレッドフォード、マック・イーンとあのあたりの映画はやはり名作揃いで今でも時々見たくなりますといただきました。まあ、映画の中に登場する俳優さんって本当素敵ですよね。明日に向かって撃ての中のお若い頃のポール・ニューマンさん、品があってかっこよくて本当素敵ですよね。レイコさんのお気持ち、もう永遠の恋人って言いたくなるその気持ちよくわかります。まあ今なお名作と呼ばれ続けている作品は時が経てば経つほどその良さが伝わりますよね。まあ、これからもそうやって映画楽しんでいってくださいね。レイコさん、素敵なメッセージありがとうございました。続いては千葉県にお住まいの男性の方です。ラジオネームゴーさんからいただきました。こんにちは。明日に向かって撃て 私の一番のお気に入りの映画で、初めて自分のお金を出して映画館で見た映画です。イージーライダーとの2本立て、アメリカンニューシネマ真っ盛りでした。イージーライダーはおすすめです。ピーター・フォンダとデニス・ホッパー2人の映画ですが、ジャック・ニコルソンが準主役と言えるほど存在感のある演技で中学生の印象に残りました。オートバイによるロードムービーにぴったりのドライブ感のあるステッペンウルフのワイルドで行こうや、ロジャー・マッキンのイージーライダーのバラードなどなど音楽もいいですよといただきました。まあ、初めて自分のお小遣いで見た映画ってこういつまでも思い出に残ったりしますよね。まあ、ちなみに私はバックトゥザフューチャーだったんですよ。なんかこう自分でお金を出して映画を見るとちょっと大人になった気分になっちゃって、なんかこういつもと違ったりするんですよね。それとあと郷さんおすすめのイージーライダー、こちらは1970年に日本で公開された映画で、これもアメリカンニューシネマの代表作ですよね。まあ、メキシコからロサンゼルスへのコカインの密輸で大金を手に入れたピーター・フォンダ演じるキャプテン・アメリカことワイアットとデニス・ホッパー演じるビリーの2人が、そのお金をハーレー・ダビッドソンのタンクの中に隠して、カリフォルニアから車肉祭の行われるニューオリンズを目指して旅に出るというこの物語、2人がバイクで気持ちよさそうに走る、こうバックにステッペンウルフやザ・バーズやジミー・ヘンドリックの曲が流れるんですけれども、バイクお好きな方にはこのサントラを聴きながらこう走りたいななんて思うんでしょうね。もう本当に音楽もすごくいいですよね。この映画オープニングとかグとかもすごくかっこいいですもんね。まあ、ただ私はやはりラストがすごく衝撃的でした。郷さん、そして皆さん、素敵なメッセージ本当にありがとうございました。ミカのフラワーシネマ、さあここからはシネマタイムカフェのコーナーに参りたいと思うのですが、今日は素敵なメッセージをいただいておりますのでご紹介したいと思います。東京都にお住まいの男性の方、ラジオネーム野良吉さんからいただきました。ミカさん、こんばんは。ステイホームでテレワークな日々を過ごしているとロードムービーを見ることが多くなりました。もともと仕事で国内外のいろいろな場所に取材に行ったりしていたこともあって、フラストレーションの発散にも映画の中にいつも以上に没入して一緒に旅立っているような気分になっています。そこでシネマタイムカフェとしておすすめしたい現実逃避行型の映画はベン・スティーラー主演のライフです。出版社のネガ係を務める主人公のウォルターが雑誌の最終号のネガがないことに気づき、カメラマン本人を探しに大冒険する話。一度しかない人生、また自由に海外旅行できる日が来たら、ウォルターのように思い切って旅に出たいものです。To see the world, things dangerous to come to. 世界を見よう、危険に立ち向かおうという映画に登場するキャッチフレーズ。なんだか今のようなご時世だからこそ胸に響く言葉です。この映画の主題歌、ホセ・ゴンゼラスが歌うステップアウトもまさに壮大な世界に旅立つ高揚感あふれる素敵な曲。サウンドインシネマにも合わせて投稿しちゃいます。いただきました。ありがとうございます。さあ本日のシネマタイムカフェは音楽も一緒に野良吉さんおすすめの映画ライフをお届けしましょう。さあこの映画ライフ、2014年に公開された作品で、勇気と生きる喜びを見つける旅を描く感動のヒューマンアドベンチャーです。1939年に発表されたジェームズ・サーバーの短編小説ウォルター・ミティの秘密の生活が原作で、1947年にダニー・ケイ主演で映画化した虹をつかむ男をベン・スティーラー監督主演でリメイクした作品なんですよね。 まあ、ライフという雑誌、皆さんの中にも、あ、知ってるっていう方はいらっしゃると思うんですが、1936年に創刊され、一枚の写真で読者にいかにして情報を伝えるかという文章よりも、写真を中心としたルポタージュやフォトエッセイで紙面を構成したグラフ誌で、フォトジャーナリズムの先駆けとも言われていたんですよね。で、最盛期には850万部を刊行していたそうなんですけれども、まあ、業績が悪化してから、まあ、年2回月刊誌、さらに無料週刊誌へと変わっていき、残念ながら2007年に休刊となったということなんですよね。まあ、この映画の中では実際のライフをモデルにした雑誌として描かれていて、映画の冒頭も休刊が決まるところから物語が始まっていくわけなんですが、主人公のウォルターにはこう気になる女性がいて、彼女も同じ会社で働いていて、こう声をかけたいのになかなか踏み出せずにいたり、ウォルターお得意の空想の世界に入り込んで理想の自分になるという、こう周りから見るとぼんやりしているような、こう臆病で不器用な彼が、一つのことをきっかけに人生を一変させていく姿をこう見ていると、なんだかワクワクしてきて、自分も何かにチャレンジしてみようかなって、こう前に踏み出す力を与えてくれる作品ですよね。まあ、この野良吉さんがメッセージでご紹介してくださったキャッチフレーズが本当によく描かれている物語です。私ですね、実はこのあとこの映画を見るとシナボンが恋しくなっちゃうんですよ。まあ、映画の中にちょこっと出てくるシナモンロールなんですけど、まあ、これ見ると、はぁ、食べたいなんてこう思っちゃったりするんですよね。なんか映画見ながらそんなことあったりしませんか？元気と勇気をもらえる、そして音楽も素敵な作品です。映画ライフ、美味しいコーヒーを飲みながらゆっくりお楽しみください。ラジオネーム野良吉さん、素敵な作品のご紹介とメッセージ、本当にありがとうございました。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、そろそろエンディングが近づいてきました。今日のラストナンバーは映画ライフからデビッド・ボーイフューチャリングクリスティン・ウィッグでスペース・オディティをお届けしたいと思います。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻ミカでした。また来週、バイバーイ。